鎖骨ポッケさんからいただきました。
ありがとうございます。
達夫編集長、熱文字編集部の皆様、ごきげんよう、ご無沙汰しております。
ごきげんよう。
スケオタとアニオタの狭間にいる鎖骨ポッケです。告知に気づかず、締め切りが過ぎてしまいましたが、しまったと思う前にとりあえずお伝えしたいとメールさせていただきます。
おはようございます。
大きな節目500回突破、誠におめでとうございます。これからも皆様のますますのご活躍、オタクライフの充実、ご健康を記念しております。楽しい配信、これからも聞かせてください。ということで、鎖骨ポッケさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
熱量と文字数、編集長のサンキュー達夫です。
日が燃えるです。
アストリシンゴです。
どうもごきげんよう。
ごきげんよう。
ということで、もう編集室、9月、はい、ということでね。
はい。
日賀さんお久しぶりです。
お久しぶりでございます。
うん、ちょっと日賀過激派からですね。
何ですか、
なんで日賀出さねえんだっていう。
いや
のがね、届いてるの。
はい。
おじさんの老婆心さん。
はい、老婆心さん。
放送500回おめでとうございます。
ありがとうございます。
熱文字は、出演者、リスナーともに高齢化の一途を辿っています。石井氏の加入も焼け石に水で完全におじさんたちに飲み込まれてしまいました。
確かに。
っていうか中身がおじさんだった。だからこそ皆さんこれからは健康に気をつけてくださいね。アニメや熱文字を楽しむためには、まず自分が健康でなければならないのです。健康を保ちアニメと熱文字を楽しむ。これだけで私は結構楽しく暮らせています。ところでレギュラーの日賀さんが2ヶ月連続で欠席されています。
あ、そんなにでしたか。
8月の編集室では日賀さんの欠席にも触れていませんでしたが、不摂生がたたってお亡くなりになったのでしょうか。
ちょっと
それとも小学生女児に点々点して手が後ろに回ったとかですか。国さんのリモート出演問題と当面の課題はあるものの、今の熱文字は安定の円熟期を迎えていると私は感じています。これからも楽しい放送よろしくお願いしますということで、
ロバシンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
元気ですんで。
元気ですんで。
元気ですんで。あ、元気ですんで。
はい。
はい。
比嘉くんが忙しくても誰もスケジュール合わせらんない。
違います。いや、もうバイト先がですね、盛んでございまして。
盛ん。
もう僕、ほぼ社員じゃないかぐらいな感じで働いております
ので
。
そんなやっぱ働いてんだ。
次働いてます。
ちょっとな、時間はないやな。
気にすみません。なんの、もうちょっと偉くなったら、融通聞かせられます
ね。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
で、なんと500回記念がですね、
はい、
足富慎吾先生が一人で、
そうです、たまたま僕が、
アニ様見る前特集というのをやってくださいまして、その2週後にはアニ様見た後特集っていう。
すごい。
そうなんですよ、なんか、挟んで。
エヴァと違ってすぐに来ますね。完結編が。
すごいんだよ、本当に情報量が。
うん、
流し込む情報の的確さと多さにびっくりするよ。
はぁ、もう漫談というか、もうどっちかと思う。独演かみたいな感じ。
いや、違うんですよ。あれ、すごいなんか。
一人で喋ったの？
一人でずっと。
ええ
ー、!2 時間くらい喋ってる。
嘘でしょ。
見た後特集が111分か。111分。いや、あれ違うんですよ。
111分。いや、違うのがないよ。
俺感動した、あれ。
いや、違うんですよ。あれ。
違わないか、
家で喋ってて、言葉詰まったりとか、なんか言い間違えたりとか、その不確かな情報を言っちゃったりしたところとか、全部切ってるんですよ。
うわー、そうなんだ。だ
からディレクターズカット版？
だから、あれ、トータルで6時間ぐらい撮ってるんです
よ。超情熱マジで。
それを、
申し訳ない。
本当に YouTube 的、無駄なとこ全部カットして、やっとあれになったんですよ。
いや、すげえわ。
なんか映画の編集、じゃあ一応なんかゴッドファーザーとかと一緒です
もん。だからそう、なんかずーっと喋ってるように聞こえるんですけど、結構、つまりつまり喋ってはいるんですけど、まあ、あんな感じになっちゃったんですよ。
びっくりした。だから、
すごいよ。
斎藤 P っていうね、その、はい、神様のプロデューサーさんですよ。
はい。
もう本当に偉い方ですよ。
はいはい。
がやっぱりもう、言いたいこと全部言ってくれたと。公式でツイートしてました
から。すごい。
ビビったね、
俺。いや、僕はもう本当に見せていただいてるだけですから。
いや
見せていただいて、それの感想を言ってるだけですから。
いや、
すごいですね。脳内オーディオコメンタリーみたいな感じの。
そう
あ、じゃあ何日間ぐらいが 何公演あったの今年は。
兄様は毎年その3日間、
3日間
で1日5時間ずつぐらい。
5時間、
トータル15時間ぐらいずっとやってるんですけど、それの感想をその1時間ちょいで話せってのは普通は無理なので、
うん、
普通は、
うんうん、
結構詰め込んで喋ってるんですけどね、あれは。
今日ね、足富先生がいらっしゃるんで、
はい、
ちょっと足富先生向けにいただいたメールもちょっと昔のやつなんですけど、
はい、
ちょっと読みたいと思います。ソーダリ八郎さん、以前お話しされていたアーケード用のクイズゲーム、あのアーケードゲームで、はい、クイズのやつの話なんですけど、
はい、いろいろありますね。
クイズノックスタジアムだと思うのですが、
はい、
もうプレイされましたか？よろしければおたかつ報告をお願いします。
そうですね。確かに熱文字で喋りましたね。
うん、
なんか、
うん、
なんか来週だか今週だかから稼働するので楽しみなんですよって言ってた、うん、はい、クイズノックスタジアム。
どうですか？
いや、やっぱめっちゃ楽しかったです、最初は。最初は？
最初は？
やっぱちょっと、なんか結構うまくいってなかったのかわかんないですけど、問題数が結構少なくて、最初。
なるほど。
だから結構何回か連続でやってると、うん、同じ問題に遭遇したりとか。
あ、それ残念だなー。
まあ、これはクイズゲームの宿命ではあるので。
なるほど。
ね、昔のね、ゲームボーイソフトとかだと、なんか、問題が専門収録とか結構多く聞こえるんですけど、うん、ずっとやってるとやっぱり同じ問題に遭遇する。
なるほどね。
でもやっぱりそこ、あとその、同じ時間帯にプレイしてる人たちとマッチングありきのゲームなんで、うん、やっぱ、
あ、なるほど、
プレイ人数が少ない時間にインすると、うん、そのマッチング全然しなくて、
うん、
結局そのコンピューターと対戦することになるみたいな、初期の頃結構あったんですけど、まあ、今はそのアップデートで問題追加されたりとか、
うん、
まあその、まあ、プレイ人数もちょっとずつ増えてきて、
うん、
っていうので、まあ、だいぶ改善はされてるので、ただね、僕そのクイズノックスタジアムって、まあ、クイズジャンルを選べないんですけど、
うん、
出題形式は選べるんですけど、なんか得意なジャンル、例えば、芸能とか、
うん、
スポーツとか、うん、ジャンルは選べないんですよ。ランダムで出てくるんですよ。
なるほど。
で、出題形式の中に画像クイズっていうのがあるんですけど。
画像クイズ？
まあ、その画、まあ、画像が、まあ、モザイクからちょっとずつ。う
ん、ああ、ピントでピントですよ。
はいはいはい、
あと、高速で通過するとか、画像が。
あ、
で、今、これは何でしょうとか、
うん。
その画像クイズにね、なかなか芸能出ないんですよね。やっぱり。芸能とか、アニメ関連とか、やっぱその、
著作権がね。
大体国旗なんですよね。
あ、
画像クイズって
ね。
その辺の問題をやっぱ地理好きに取られるのが、
あ、悔しい。
結構悔しい。なんか、まあ、フェアじゃないですよね。
これが芸人だったらって、
ね。芸能クイズ、アニメクイズの割合がちょっとまだ少ないのが、まあちょっとモヤモヤとしますけども、かなり楽しいです。早押しクイズが多分、経験ないって人は一回やってみたらいいと思います。かなりいいです。
じゃじゃん、突然ですがクイズです、
はい、あら、
私の熱文字ネームソーダリ八郎氏とはズバリ誰？
ソーダリ八郎、
これ絶対わかんないと思うよ、意地悪問題だもん。
そ
う、クイズっていうのは答えられて初めていいクイズだから、
はい、うん、そうですね、うん、早押しクイズも最後まで聞けば誰でもわかる問題っていうのが基本ですからね。
これはね、第3回アメリカ横断ウルトラクイズの優勝者。
うわ、わかんか
これはいい問題ではない。
第3回です
よ。めっちゃマニアック。しかも3、
第3回。ね、第1回じゃない、ね。1回目の優勝者は、10何回かに、準決勝か準々決勝ぐらいに出てきて、この人に勝ったら次のステージ
進むよ。
やってたと思う、確か。ロココさん。
はい、
毎期気に入ったオープニングとエンディングをプレイリストにぶち込んで延々聞いています、アーティスト名もタイトルもほぼ覚えられません。あのアニメのオープニングだねという記憶の仕方、
はい、
その中でも吸血鬼すぐ死ぬのオープニング Dies in No Time や、サビクイビスコのエンディング方向はキャラソンとしてキャストが歌ってるので最近では珍しいような気がして覚えてしまいました。カラオケ行きたい、うん、という、ただの、こういう感じなんですけど。
いいですね。
うん、これ覚えてる？足富先生。
いや、最近ちょっとやっぱ、記憶の漏れかけがすごいですけど、やっぱり、 その、なんとなくですね、本当に。うん、ぼやーっと覚えてはいますね。ぼやーっと、本当に。
そう。俺、ほんとなんか、アニソンイントロドンみたいなのに足止め出てほしいんだけど。
ああ、もう。
もしあれば。
はいはい、見たいですね。
だからその、たまに、フジテレビで、ドレミファドン特番でやるときに、
うん。そうそう、ドレミファドン。
ショコタンが、なんかその、アニソンのイントロの時だけ、その、
なるほど。
最強の資格として登場して、うん、ショコタンに勝ったら、なんか、ポイントが50ポイントとかいうコーナーが最近できたんですよ。あのコーナーだけめっちゃ真剣に見てます。
勝てるかっていう。そう
ですね。J-POP とかはもうどうでもいいので、どうでもよくないですけど、うん、いや、ショコタンもかなりガチ。
ガチだ。
しかもそのコーナーだけ、まあ、今風のその、いわゆる、深夜アニメ的な曲も出る、ところもあるし、
はい、
本当に昭和アニメ、
あ、懐かしの
曲とかも出る時があるんで、もうガチ感がすごいんですよ、あのコーナーだけ。
なるほどね。
だから、確かに楽しそうでありますよね、イントロ。
いや、出てほしい。ダットさん、足止め記者の細やかな取材ネタ、本当に面白い。アニメ愛を感じずにはいられません。シンゴちゃんの爪の赤を煎じて日傘に飲ませることをお勧めします。
シンゴちゃんチューチューシンゴちゃんチューチ
ュー。いや、僕の取材とかそんなんないですよ。まとめサイトですから僕は。
いやでもすごい、
いや冒頭のまとめサイトをまとめるのがまたすごいんですよこれ。
ありがたいですけど。
あーすげーよなー。
はい、
なんかシンゴちゃんって言われると新鮮ですね。こう我々アストミ君って言うんで、
なかなか下の名前で呼ばれることないんで。
まあアストミってまあ珍しいもんね。
沖縄でも聞かないですもん、アストミっていう名字。
まあ、いや、たまにない？
じゃあ僕初めてですよ。
僕もでも確かに親戚でいることはいますけど、なんかたくさんいるイメージはないですね、確かに。
でもさ、沖縄の名字って大体さ地名じゃない？
そうですね。
交差点の名前がそのままさ、
あ、あります、
なってる人。あさとちゃんっていなかったっけ前？
あさとちゃん、あさとはあんまりいないですね。でもいたと思います。はい、
安い里で、はい。あれ、ひごくんの知り合いだった
と思うん
だ
けど。僕の知り合いでしたね、
うん。そうそう、あとね、つばこさんとかね。
つばこ？知ってるわ、
つばこっていう交差点。
あ、つばこ。
そう。
ああ、つばこ、はいはいはい。
その人は濁ってつばこさんって言うんだけど、
は
い、山水の、三重県の津に、波に、古い、
う
ん。
そうですね。
あるもわかる。そうです
よね。そうなんですよ。小発も古いと小さいで2種類とかいますから。
小発くんっていうのは、
はい、
相方の、
最近和解しました。
うん、ご主人さん。
最近、
和解
しました。
和解なんだ。
和解しました。飲みに誘われましたね、この間。
あ、ほ
ん
と？
あ、ついに和解したんだと僕思っちゃいました。
飲んできた？
いや、僕が飛行機が早かったので、次飲もうと。
なるほど。
15年ってやっぱり和解するもんですね、人間。
この方、熱量と文字数、配信500回おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、
ノルウェーで、クソ暇な主婦をしている、遊牧少女というもの
が。ああ、どうもどうも。
ね。
ユーモクさん。
久しぶりですね。
ですね。
僭越ではございますが、500回を通して編集長が繰り返し言ってきたことを3つにまとめました。
ほ
?1、人におすすめを聞くなど、お前は何様だ。今、おすすめのアニメなんですけど、俺、お前の便利屋じゃねえよ。自分で見ろよ。はい、2、同じ作品を何度も見ろ。3、オタクは突き詰めると結局分かり合えない。やべ、老害だな。横のつながりや他人の評価とのすり合わせで疲弊するのではなく、自分だけのアングル、楽しみ方を持ち、作品を愛することに時間を注ぐ方が有用である、ということだと私は解釈しています。厳しいお言葉の中に優しさを感じます。
感じますか？
ありがとうございます。以下は編集長以外のメンバーの心に残る言葉を2つチョイスしました。
なんでしょうね。面
白い切り口ですね。ほら。貢献できなくてごめん。こちらは212回プリキュア総研2017より、編集長に日本全国の母と娘が温かい気持ちで見ているプリキュアアラモードをあなたは一人で家でどういう気持ちでご覧になってるんですかと聞かれた時の東藩の一言。
僕でしたか？
貢献できなくてごめん。いつもそんな気持ちでプリキュア見てんのと驚きました。その言葉が出てくる心情を想像し、愛おしく切なくなりました。比嘉さんって本当に面白いですね。これを聞いてくれている君の頭の上には、また青い空が広がっていることを願ってやまない。
え？
もうこれ誰が言いそうかわかる
んですよ。大体あの人しかないですけどね。
こちらは209回戦場についての国キャップの遺言テープの締めのセリフです
。あ、そっか、遺言のね。
さんが、戦場で、ね、録音した言葉を流した時があるんです。それの締めのセリフ。ちょっと手が込んだコントだったんですよ、ね。あれもまたやってない。プリキュア総研もやってないね、
それ。やってないですね。
やろう。
やりましょう、そう。
戦いとは何かを考え抜いた国井さんの遺言は、くだらなさを通り越して感動を呼ぶ神回でした。294回秘密基地の件も、話の展開の雰囲気が似ていて面白かったです。私はこういう話が聞きたくて、今まで熱文字を聞き続けてきました。今なきシャツ着捨てで生で熱文字の皆さんにお会いできたのも良い思い出です。その時のテーマは、ゴッホとクイズ番組についてでした。あ、だからゴッホのアニメ、うん。
はいはいはい。
と、足富くんと松崎くんが、はいはい、あのクイズ番組についてやった時があったんだよね。最後に今まで熱文字で皆さんが悩んだり助け合う様子に癒されてきました。熱文字はどんなにアニメを見ようが一人では決してたどり着けない境地に私を連れて行ってくれました。熱文字ありがとう。記者の皆さんありがとう。これからも皆さんのご活躍を応援しております。ケーグ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
遊牧少女さん、久しぶりですね。
めちゃめちゃいい見えるじゃないですか、今回。
そのノルウェーの旦那さんにアニメをおすすめしてるっていう、形容にはすごいハマってる。その後、ウクレレにハマったっていう方向からパタリと。
そうですね。
何かにハマって、でも元気そうでよかった。
よかったですね。
よかったですね。うん、プリキュア総研。そういえばそろそろゲーム動向の季節です、
ね。そうなんですよ。ちょっと、来月やらせてくださいよ、ちょっと。
お願いします。
で、あのね、野崎さんとスケジュール会うときにぜひ。
野崎、
ね、野崎さんが、
ね、
野崎さんが気軽にゲーム投稿をついてくれるので。
あ、そう。
一人だと僕はスミクみたいに喋れないので、ぜひ、来てくれるときに、はいね。今度ゲームショーが、
お客
さんに客さん入れてるので、
ね、もう3年ぶりぐらいに有観客で。
一般参加でありますから、行ってきますので、ちょっとそのレポートもしますんで、こちらの番組で。
続いてね、500回おめでとうメールから。私はもともとアニメを見る習慣が全くなかったのですが、TBS ラジオリスナーかつ落語好きということもあって、サンキュー達夫さんを知り、4年前くらいから熱文字を聞くようになりました。
おお、
こういう人いるんだ。
聞
き始めた当初は特に国井さんの語る非常にユニークな着眼点や作画演出の話に引き込まれました。国井さんの語るアニメの話はその作品を知らない人間が聞いても興味深い内容で、それってどんな作品なんだろうとアニメ作品を見るきっかけ、習慣になりました。そこから熱文字過去回をたどって、聞き出したり、遡って聞き出したり、機動戦士ガンダム、追いしんぼ、新世紀エヴァンゲリオンなど、たびたび話題に上がるアニメを見出したり、新前剣やのてみたサイド B でマイクール新しいアニメをチェックしたりと、今まで知らなかったたくさんの楽しい物事を熱文字きっかけで知ることができました。異常に美味しんぼの話題が多かったです。足止先生のアニソンボーカロイドアニ様特集があったり、取り上げられることが少ない漫画をフックアップして紹介してくれる松崎住職、欧米の海外アニメどころかイスラム圏のアニメまで教えてくれる黒柳野崎さん長浜監督によるディープなアメコミヒーローおもちゃ特集、ブヒブでヨチムのようにリスナーのメールを先読みする東氏よ。熱文字メンバーの皆さんそれぞれ他のメディアではまず語られていないようなユニークなトピック企画を取り上げてくださり、毎週とても楽しいです。これからも毎週の配信を楽しみにしています。応援しています、ということで、ドブ水記者よ、
名前
ドブ水からもらった、
ありがとうございます。
ドブ水か、
水飲めるドブ水これは飲めるドブ水、うん、
そうですね。いや、結構聞いてくれてる人が
いる、ありがたいですね。うん、500万だとね、やっぱ1個ずつ聞くのか、飛び飛び聞くのもそれぞれでまた楽しいかもしれないですね。
うん、そうそう、500万やっぱなんでシャープ1全身タイツなんだろうな、未だに。
これは価値が上がるよね。
でもなんか一応目先の笑いでなく、喋、はい、りたいことを本当にたっぷり喋ろうっていうことで、うん、国さんと相談して、まあ、熱量と文字数っていうコンセプトだし、うん、一発目はやっぱりどうしても全身タイツのことを話したいんだ
よ。おー、
ありがとうございますっていう。
何へのありがとうございます。
そういう、うん、
いきなり濃い話からスタートしたあたりが熱文字っぽい。
やっぱああいうこと話せる場所がなかったんだよね。
うん、そうです。
国井さんやっぱりあの、めんどくさいで片付けられてしまうところもあるので、
はい、
そうですよね。ありがたいですね。
確かにそうだ。
うん、じゃあ続いてはどれいこうかな。 と。
かなりやっぱり。
ですね。
500。
オメガさん、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
500回記念ということで、初めてお便り送らせてい
ただ
きます。
はい。
まだ出てきてない石の裏の虫がいる、
ね。言わなくてください
よ。ね、ね。ありがとう。
500回もの間。
どの回もとても面白いのですが、私が一番楽しませてもらったのが、ハーレム作品の主人公はヒロインを一人選ぶべきなのか問題。
うん、難しい。
これはもう常に松崎くんが。
ですね。
ですね。私はアニメにハマるきっかけが2000年前半で、グリーングリーン、ダカーポ、君が望む映
画。
うわー、グリーングリーン。
めっちゃパソコンゲーム。
などの美少女ゲーム原作のアニメが多く、常々この問題に頭を悩ませてきました。私的にはアニメはヒロインを一人選んでほしいなと思っております。うん、まあだから、君キスですよね。
そうですね。
うん、マルチエンドのゲームをアニメでは誰を選ぶのか、もしくは選ばず終わるのかを予想しながら楽しく見ていることもあります。じゃあ、五等分の花嫁は嬉しかったのかな、この人がね。今期もエンゲージキス、彼女をお借りしますなどなど、ハーレムアニメありますよね。熱文字パーソナリティの皆様は、あの放送以降に衝撃的な展開だったハーレムアニメはありましたでしょうか。またぜひテーマにしていただければと思います。今後とも楽しみにしております。ということで、オメガ記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
どう？ハーレムアニメ。
いや、でもなんか、ね、ちょっとあんまり、ジャンプでも連載ないかもですね、今。
ああ、そういう
ハーレム。ハーレムが流行ってないの？
そうですね。で、女の子ヒロイン一人に男気は何人かっていうのもあるんですけど、あれもちょっと、ハーレムではないですからね。
確かにそうですね。
アニメでこそあるけどっていう感じで、ちょっと今、はい、あれかもしれません。
だそれこそ、あの、確か松崎さんがこの熱文字でも喋ってた、あの、が、俺すら問題とかもありましたもんね。
俺すらは特集したね。あの、ね、ガイアナックスの若林さん、ガイアナックス、トリガーの、
はいはい、
若林さんも入れて、あの、俺すらについて話した、
一人選んだかと思いきやっていうエンドだったっていう。まあ、原作通りなんでしょうけど。
あれは笑いましたね。A パートと B パートで変えるっていう。びっくりしたな。
そう、結局ハーレムかーいで終わる。選んだかと思いきや。特殊ですよね。
そうだね。そうだな、この500回、清水記者よりいただきました。
ありがとうございます。
500回突破記念配信楽しかったです。個人的には今まで謎のベールに包まれていたカズさんの姿を見ることができて嬉しかったです。そっか。
あ、そうか、そうですね。
カズさんお面被ってもらえばよかった、ね。
確かに。
私が思い描いていた近所の気さくなお兄ちゃんというイメージ通りの方でした。果たしてそうだろうか。あと、方針演技を久しぶりに読み返したくなりました。また今回のようなお祭り配信していただければ嬉しいです。それまでにスパチャのやり方勉強しておきます。清水さん、ありがとう。
ありがとうございます。
あ、そうか。普段は、あの、文字媒体で活動されてる方というか。
そうだね。
ね、カズさんって。
確かにそうだね。
あの、とね、あの、外のイベントの時もね、来た人しか顔見えないわけですからね。
ああ、そうですね。
うんうん。
カズさんの価値をもっと上げるべきだった。
確かに。
そしてですね、あとは結構、長いなみんな、ね。ありがたいですね。
ありがとうございます、もう。
じゃあこちら行きましょうかね。
はい。
この方も鎖骨ポッケさんですね。
ありがとうございます。
はい。
足止め先生によるアニサマ2022、見た後特集。
見た後、はい。
我が恩人、足止め先生の見る前特集がきっかけで、ジャイロ及びアルゴナミス沼にハマったとあるリスナーとは、
はい、
まず間違いなく私のことなのですが、
ほう、
はい、
ジャイロアクシアの下りについて少しだけ補足させていただきたい点があるようお伝えしました。はい、ジャイロが2曲目に披露したカバー曲、グランロデオの慟哭の雨に関して、
はい、
ジャイロのボーカル、朝日ユナタの父親であり、世界的ロックバンド、シャナのボーカルを演じるのが谷山紀章さんのため、
はい、
父親の歌をカバーしたからエモいという解説がありました。
はい、
これ事情深く知ると実はもっとエモくなるんです。
え？
ナユタは父親を憎んでいるんです。音楽のために自分と母親を捨て、苦しい暮らしをさせた父親をいつか同じ音楽の世界の舞台で超えてやる。それがナユタの野望なんです。事務所からシャナに寄せたプロデュースをされそうになっただけでも激怒し、うん、危うくバンド解散の危機に発展するほどです。だからキャラを前面に出したコンテンツ内の、 これは何だったっけ、はい、ジャイロアクシア、
ジャイロアクシア、はい、
として少なくとも現時点でのナユタが父親の曲を自ら歌うはずはないんです、絶対。
そうですね。
一方で幼少期の彼に音楽的な素養を与えた父親をミュージシャンとしては尊敬している片鱗もあり、演じる中の人、仲良しの面白いお兄さんたちを主張するひらがなジャイロを前面に出したギリギリのバランスで登壇したからこそ、はい、いつかナユタがたどり着くかもしれない未来を兄様のステージで表現することが叶った、うん、そういうレア中のレアな案件だったんです。どうです、3倍エモくなったでしょ。、うん、まあ、知ってたよね多分ね。ちなみに問題の横浜発言に関しておっしゃる通り、9月3日のツアーファイナルでもメンバーにいじり倒され伝説の横浜日記事件として再現されていました、ということでメールいただきました。
これ本当に僕より後にジャイロアクシア知った人ですか。そうです、ね、僕が言ったので知った人ですよね。
そういうことですね。
いやもう全然ですよ、僕本当勉強不足です。
いやいやいや、そんなことない。
本当に
本が勉強不足だったらどうなっちゃう。
いやそのアルゴナビスのアニメをですね、そんなになんか熱心に終えてなくて、うん、確かにそのキャストが確かに谷山さんだったなぐらいのぼんやりとしか記憶、うん、としか記憶しかなかったんで、うん、そうなんですよ。ジャイロアクシアっていうね、まあ、あのバンド犬の男性版みたいなので、あの派生した作品があるんですけど、その中に出てくるジャイロアクシアが、あの、兄様でカバー曲を歌ったんですよ。うん、グランロデオの道具絡めって。はい、まあ、一見全く関係ない、うん、まあ、実際全く関係ないことであるんですけど、まあ、要は中の人ネタですよね。
はいはいはい。
いわゆる。それがもうさ、そのアニメのキャラクターのと相まって、エモいっていう話を、今めちゃくちゃ詳しく解説された。そういうことなんですよ。
兄様見た後特集、他にもメールいただきました。ラブギガ改めラブシンゴさん、
あら、こんなちょっと、
兄様2022見た後特集聞きました。アシトミキシャのまさに縦板に水のような語り、怒涛の111分トーク素晴らしかったです。
はい、
もう気持ち悪いを超えて感動すら覚えました。
はい、
アシトミキシャのアニメアニソンへの愛の深さが本当に伝わってきました。アシトミさんの情報量と同じ水準のお宅にご存知の通りで話す感じも結構好きです。
あ、僕それやりがち。
アシトミ記者のアニメアニソンの知識は無理に詰め込んだ知識ではなく、本当に好きなものの知識をむさぼるうちに情報で頭がパンパンになっている感じ。例えるならばウェイトトレーニングでムキムキにした体ではなく、野山を走り回り木や崖をよじ登りナチュラルに鍛えられた肉体で最終的に勝利する一番強いタイプの野生のオタク的な印象があります。
いや、野生のオタク、
アシトミ記者こそ本物のオタクだと感じます。やはり得意ジャンルの語り熱くていいですね。比嘉さんにお願い、あの比嘉さんが一番輝ける企画、はい、ゲーム同好2022を開催していただけませんか。
お、
比嘉さん、せっかく一度は痩せたのにすっかりリバウンドしてしまってるようなので、
ドキドキ。
いつ血管が破裂して突然死してしまうかもしれません。ですので生きているうちにまた輝いてる比嘉さんを見せてください、ということでいただきました。
ちょっとやりますよ、ちょっとラブ信号からラブ被害になっていただけるようにちょっと来月ちょっと用意しておきますんで。
そもそもラブヒナを知ってる人が言ってるから。もう言っとくけど、
国会議員さん原作のね、
そうです、
鎌田さん、
そうですね、議員さんになったんです
よね。議員さんですから、
そういえば
あったよね、
ゲーム動向、
ね、ゲーム動向で。じゃあゲーム関連でちょっと長いメールなんですけども、
はい、
はい、
プリマドンナ星座をしないさんから。
あ、プリマドンナさん、こちらの方にも。
はい。珍しいですね。
ですね。
ガチ長いメール。ゲーム動向2022夏、僕らの90日間戦争。
90日間
こう長いメールいただい
て。ですね。
最近、いわゆるポイ活の一環で、スマホゲームをここまで進めるとポイントを上げますみたいなのをやってるのですが。グランドマフィアという、マフィアになって他の組織の人と戦争するゲームをやったら結構面白かったので、
はい、
私こと三井のリハウス時代の宮沢理恵がレポートします。古いよ、年齢この人。
まず7日間戦争を知らなかったらもうこれ全滅
なん
です
ね。そうだね、
そうだね。
僕らの7日間
知ってる、グラウンドマフィア
知らなかったです。
あ、そう。
でも似たようなゲームたくさんね、あのツイッターとかやったらいっぱい出てくるます
から
ね。
広告でよく見るやつと違うのかな。
いや、そう、なんかこう脱獄しようとしたらみたいなやつ
とかありますよね。
そういうのいっぱいあるんですよ。
戦争ゲーと言いつつ、このゲームは建築ゲーと戦争ゲーの2つの要素があり、ポイ活では建築ゲーとして進めています。ポイ活、まあ、これはポイント活動ということですよね。スムーズに行うには組織というチームに所属した方がいいとのことなので適当に選んで加入、 そのまま建築芸として進めていたのですが、うんうん、ある日そこの会長、組織のリーダー的な人が他の強い組織の力を攻撃し、方を攻撃し、その強い組織の方が仲間を連れて報復に来ました。アウトレイジですね。
ですね。
燃える自分のお家と攻撃によってどんどん燃やされていく同じ組織の方々のお家。ひえー、何これ怖い。ちなみにこのゲームにはチャット機能があり、リーダーの方が攻撃されてます。応援してください。とか言うてるけど、戦争の仕方がわからず、どうすればと、その時初めてチャットで発言する私。
ほうほうほうほう。
兵隊出して、バトルフィーバー状態って何ですか？
のんきな質問だな。
アドレナリン出まくりってことです。勝てるんですか？わかりません。実戦でいろいろ学んでいく私。
は
あ、しかし戦争ゲーとしては一切遊んでいなかったので、システムが難しい。思わず、ポイ活でやってるだけなので戦争はちょっと難しいです。とチャットで言うと、
うわ、怖
っ。私もポイ活でやってるだけなのでできれば穏便にプレイしたいです。との発言が、
おお、副議長から。
見ると言ったのは、アバターをぷいぷいモルカーの画像に設定している方。以下、モルカーさん。
いや、なんやです、ゲームは。
実は組織に入ってそのアバターを見てから、あ、モルカーだ、好きなのかな、ちょうど日記決定したんだよな、とか話しかけてみたかったのですが、まさかポイ活仲間だったと。そして、こんな時に言うのもなんですが、モルカー日記決定おめでとうございます。で、というと、個別チャットで、ありがとうございます、とですが、ここからモルカーさんと私の協力プレイが始まります
。ほー、なんかちょっといい話
ですね。ドラマですね。
ですね。
結局この時の会長さんは、もっと強くなるため修行すると組織を抜け、次に強い方が会長になったのですが、すぐ近くに拠点を構える超巨大組織の方がもっと組織を大きくしようとスカウトしていたので、強い方はどんどん抜け、モルカーさんが半ば押し付けられる形で会長に。
あ、そういうことか。
モルカーさんは常々、会長は荷が重いみたいなことを言っていたので、私が代わりに組織のスローガンやルールを決め、新メンバー募集文などをまとめ、というか面白いから勝手にやって、なんとなく新組織になってきたら組織名を変えようという流れ。
はいはい。
こんなコミュニケーション取れ
るんですね。
なんか変な名前にしたら攻撃されんじゃねという私のアイデアから、うどん大輔、バナナはおやつ、クッキーババアなどの案をチャットで出し合い、うどん、バナナ、ババアと会議し、文字数なども含め最終的に、アイムステラババア、私はステラおばさんだよになりました。
そうですか。
これは組織名がステラおばさんなのに、組織の方のアバターを全員角野卓造という人が好きでした。攻撃しに来た人が、ステラおばさんじゃねえじゃねえかよ。なんだこいつらとなって攻撃しないんじゃないかという。
いやいや。
やはり私のアイディアです。結果、モルカー会長はハリセンボン春菜の画像をアバターに、私はクレアおばさんの画像にしました。うん、著作権。その後もポイ活でやってる方が、方が、実は組織の半分くらいいて、うん、早く行ってよとなったり、同じ組織の方が、八つ時というシャトレーゼの上位互換店に行き、
いやいやいや、
その時撮ったケーキの画像をアバターにしていたのですが、ケーキにぶっ刺さっているお店のマークが顔に見えるということから、
うん、
ケーキ美味しそう時と私が勝手にキャラ化して呼んだりしていました。しばらくして別の組織の方が粘着プレイというか嫌な絡み方をされてると、
いますよね、そういう人ね。
かつてスカウトしてきた巨大組織の方が、大丈夫？困ってない？うちの会長と攻撃してあげようか？と助けてくれ、その後も、また攻撃された時は助けてあげると協定を結んでもらいました。この会長さんが宝塚の男役さんの画像をアバターにしていて、宝塚好きなのかなと以前から気になっていたので、お礼を言うためチャットでお話ししてみることに。お礼を言いつつ最後に、宝ジェンヌに栄光あれの一言を添え、あちらからレスが来るとやはり最後に、ところでその言葉を知っているということはかなりの通の方かと。と、来たー、いえいえそんな、でも2000年頃の空組レビューのミレニアムチャレンジャーは歌って踊れますと返すと、ちょ、見れちゃ踊れるってとお返事。
いや、わかんないよ。
お分かりいただけるだ
ろう。いやいや、無理無理無理。
このオタク同士が出会った時の腹の見せ合いを、 これくらい、こちらはこれぐらい知ってますが、あなたはという、謙遜しつつも、己のオタク知識で、語りで、ギリギリのラインを切っているのが。
ああ、そういうこと、うん、
ちなみに私が、ミレチャレ、この時初めて略称を知った、ミレチャレを知ったのは、伊集院光さんがかつて劇場で見て衝撃を受けたとラジオで言っていたからです。オタ知識ってどこでどうつながるかわかりませんね。またこの時モルカー会長のお母様が熱中症で体調を崩され、会長変わってくれませんかと打診があり、私が会長になってしまいました。そのため、ここでパイプを作っておけば攻撃された時に助けてもらえるし、今後吸収合併してもらった時も印象が良くなるかと考え、スカファン会長さんと話を合わせるべく宝塚を猛勉強しましたが、もともと宝塚は気になっていたので、改めてハマると、政治的策略そっちのけで、うわ、面白いとなり、形としては雪組の浅見淳さんというごひいきさん、いわゆる推しもできました。
う
ん、しかし私には時間がありませんでした。5年ものの iPhone SE のバッテリーが持たなくなり、有線イヤホンを挿すところが認識しなくなってきて、バンドリなど音ゲーをやるのに支障が出てきました。
うん、
そう、機種変。ちなみにポイ活中に機種変をすると、なんやかんだでポイントが入らなくなるそうです。
ああ、そういうこと。
はい、ポイ活案件としては、まだポイントを取り切れてませんが、すでに3ヶ月経ち、ポイントに対して時間がかかりすぎ。ここでリタイアか、バンドリはワイヤレスでイヤホンでやるか、でも今機種変すれば1万円割引ってメール来たし、いろいろ考え、ポイント入らないとデータ引き継ぎミスらなかったら戻ってくるという約束で、都合3回チャットで卒業式をし、手薄料浮くしやってみたいからと初の自宅機種変。
ほう、
さあどうなるかと見てみたら、はい、新しい iPhone SE3 にこのゲームだけ移動されてない。実はこのゲームのデータだけ3ギガ近くあったのですが、 iCloud に入れると容量オーバーしてしまうので、
はいはい、
これのデータだけ引き継がれないようにしたのです。それのせい。 SE でログインすると何も変わってない私のアカウントと建設途中のお家、さてどうしたものか、とりあえずアバターを映画イットのペニーワイズが排水口から顔を出している怖いやつにし、スローガンは、46 billion love とハロプロユニットアンジェルムの曲46億年love を英語で書き、
そういうこと
だ、名前はバンタイという、これまた前山田健一作詞作曲のアンジェルム曲、人生すなわちバンタレイから取った名前にして、ハロプロオタの外国人ユーザーがアカウントを乗っ取ったという体でしれっと合流。
複雑すぎるよ。
作詞だな。
半日ほどバレませんでしたが、つまんないので自らチャットに登場し、全部英語で会話したものの、4スレ目くらいでバレてしまいました。とりあえずこのままプレイ続行し、条件達成で1600楽天ポイントがつくのか見守ろうと思います。ちなみにバンタレイとはギリシャ語で万物は流転するという意味だそうです。プリマドンナゼトさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
おたかつすげえな。
これブヒブじゃないですか、もはや。いつも通りのテイストです。
ゲームの中で気が休まらないって話、
うん、3ヶ月で濃すぎるよねこれ、
うん、てかプリマドーナさんがめっちゃいろんなこと知りすぎてるっていう。
教養あるよね、この人。
確かに。
うん。
これなんだ、宝塚の下りとか。
宝塚、ハロープロ、映画、ね、イットとかまでカバー
して。そうですね。
ステラおばさんまで。
そうそう。
ね、
すごいね、はい。
こんななんですね、今、この、オンラインゲームというか、なんかその、いわゆる。
でも1600ポイントってなんかね、ね、また、微妙なね、こう、高すぎないというか。うん、
はい。
うんうん、
確かに機種変はね、いろんなゲームに関わってきますからね、今スマホは。
そうですね。
下手したらプレイできなくなったりとか、
はいはいはい、
したりしますからね。これはすごい考えてんな。実生活とどっちが疲れるんだろうな、思って。
いやー、ゲームの場合もあるよね。
このゲームをうまく回すにはどうしたらっていうのを考えてる時間と、リアルの、まあ、仕事してる時間とかと。
他のゲームもやってるだろうしね、プリマドンナさんだったら。
その他にもですね、はい、なんかやっぱこうデバイスに関わるお
話、はい、デバイス、はい、
500回お祝いメールということで、はい、お初でございますと、はい、いう方ですね。配信500回をやりまして、地下から地上に出てみました、
はい、あ、ようこそ。
聞きっぱなしサイレントミスナー、ミルヒオーレフィリアンのビスコッティは俺の嫁 ガイロヒナキと申します。いやそれは二次祭でしょうと突っ込まれそうですが、わざと二次祭見たくなのってみました。
あ、そうなんですね。
私は芸人だとジャンポケ斉藤さん、チョコプラ松尾さん、二次祭メンバードイチューさんのリアル嫁ババさん、ババさん、今やシンガポール在住のオリラジ中田さん、ライターの前久さん、うん、声優では前野智明さん、白石涼子さん、藤村歩夢さん、柿原哲也さん、うん、そして編集長は落語ファンでもあるのでご存知かと思いますが、滋賀県出身の江戸落語家で炎上師匠存命時は炎上門下で白鳥師匠の弟弟子だった三遊亭安城さんと同じ年で、今年の9月末で40代になっちまう野郎です。長えよ。
なんか
前久さんは NHKFM の夕方パラダイス火曜日、三森すず子とアニソンパラダイスに出られていたので、うん、聞いて知りました、
うん、
ところで三森こと三森すず子さんがコロナ感染せず無事に出産し母親デビューですよ。
そうですね、
そういう話です。オタクにしか需要のないオタクのアニメ話がここまで続くのは素晴らしいことです。私は遡ってみるときっかけははっきりしておりませんが、電波男で本田徹先生の存在を知り、
うん、
本田先生を介してアニメ界の存在を知り、何回目かは忘れましたが二次元へ行きましょうよ聞き出し、後継番組アニメ界のお試しとアニメ界のアニメ話を聞くことが日課と化しておりましたが、アニメ界のお試しが終了、アニメ界のアニメ話ロスに陥っていました。失意とも言えるアニメ界のアニメ話ロスの中、三平さんの二次元再大社の夜ヘルツ、そして達夫国比嘉三名の熱量と文字数がそれぞれスタートし、喜び3で聞き出しましたが、何回目かの後、ノート PC の故障とネット環境消失により、数年聞けずにおりました。ネット環境消失がそんなに続く？
スマホとかね、来て聞けるのにね。
国さんかな、これ。そうこうした今年3月、ガラケーの外部端子の金属部分が潰れてしまい、充電が困難になったのを機にスマホデビュー。
あ、そういうことか。なるほど。ガラケーだったんだ。
自宅に Wi-Fi 導入でネット環境が再び戻り、再び熱文字を聞き出しました。
うん、
最新回をダウンロードしつつ過去回をたどり、遡ってダウンロードしている日々です、
はい、
宮崎県宮崎市出身、宮崎はアニメ過疎地なので地上波のアニメ数が少ないのです、はい、
うん、
民放が2局だけですからね。
そうです、
ね、あ、沖縄より少ない。
はい、そうです。
戸建て住まいの時は BS でアニメをまあまあ確保できておったのですが、集合住宅に越した今は BS の映らない場所にある部屋に住んでおり、アニメ確保は難しいです。てなわけで、単なるオタ会話ではなく、見る見ないに関わらず最新アニメを知れる、カッコアニメディアは買ってますが、カッコ閉じる、まだ見れる。さて、熱文字で印象的な回は松崎さんの秋葉原ルーティーンの回ですね。渡辺淳の建物探訪ならぬ松崎勝利氏の聖地探訪みたいな、松崎氏は聖地ではここには必ず訪れるんだと分かった時のと同時に、
うん、
これから聖地を目指す地方リスナーの助けになったかもしれない回でした。私は聖地には行きたいと思いつつも予算と予定が組めないままコロナ禍に突入したので、まだ行けずに変わりゆく聖地の様子を音声だけではあるけれど伺い知ることができたのは素晴らしい、個人的には神回でした。今後も楽しいアニメ話を配信し続けられることをお祈りいたします。ご自愛ください。
ありがとうございます。若いのにネットなしで何年も過ごした、すごいですね。
若くねえ。
でも40歳でしょ。いや、
我々若くない。
世間的にはそうなんです。
すごいね。
いや
あ、沖縄はどうだった？アニメ環境は。
沖縄アニメ環境はですね、いやもう全然もう良くなくて、深夜もそんなにテレビ早く終わっちゃうんですよ、沖縄は今は。
あ、そうなの？
そうなの。民
放はまだ、そうですね、深夜アニメはない
よね。沖縄は、住んでる場所によって、なんか見れるものが変わるとこはないん
です。ないですね、ないです。はい。ただみんな多分、ネットフリックスとかアマプラで見てるんだと思います、アニメは。
子供の頃は？
子供の頃はもうレンタルですよ、もう。ブックボックスっていうですね、ビデオ屋さんに行って、
ビッグボックス？
あ、ブックボックスってなかったんですよ。今はもうなくなったんですけど、当時、
本屋さん、
スタエの前に沖縄でブイブイ言わせてるチェーン店があったんで、そこで、同級生とかにバレないように、エッチなビデオを借りるのと同じぐらいの慎重に、こう、アニメのビデオを借りたり、アニソンのサントラ借りたりしてました。
ブックボックス知ってる？
いや、もうめっちゃ行ってましたよ。
あ、そうなんだ。
もう、その、ツタヤに入れ替わったりとかしてたんですけど、うん、 もうだからレンタル、そのビデオとか、本買ったりとか、そういうのはもう絶対そこに行ってやってたので。
はい、すごいね。
うるせえやつらとか見てましたね。ああ。劇場版を。
なるほどね。
うん、高いですか、買いますからね、パッケージは、当時。
まあ、今は多分ネットでしょうね、ほぼ。沖縄の人たちのアニメ環境は。
続いて、これはね、ちょっとね、500回記念の配信、501回目にちょっと読んだんだけど、はい、2人にも聞いてもらいたくて、再読しようかなと思うんですけど、鍵かっこお父さんという方からね、はい、やっぱこの方は、毎回こう、切り番が来ると、
はい、
全部聞き直すっていう修行をやってで、はい、500回記念があるということで、はい、この方400回から499回を全部一回聞き直して、
うわーすごい。
で、ネテモジメンバーの出演回数をカウントしてくれた。何回ぐらい出てると思う？
僕正直少ないと思うんですよ。
100回中
だと25回とかじゃないですか？
25回。
はい。
あ、しとみくんどんくらい出てると思う？
いや、僕は東さんよりは少ないと思うんですよね。15とかじゃないですか。
なるほど。
多分それぐらいだと思いますけどね。
あしとみくんは、はい、全100回のうち、
はい、
44回
出てる。え？おー、ほぼ半分じゃん。
めっちゃ出てる。
めっちゃ出てる。
どういうことだ？
ホーリー奥義としてのテレビ出演に加え、新前県の他に編集室にも出演することが多くなった。なんでそんなこと知ってんだよという編集長のツッコミが定番になり、知識派に変貌しつつある第460回アニサマ見立て特集の一人語りでは相変わらずの知識と熱量いっぱいであった。
はい、あ、編集室とか意外と出てるんですか？
そうだね。
なるほど。
比嘉くん。
はい。
44回。
あ、同じぐらい、結構、同じぐらい。
結構出てる。
そうですね。意外に出てましたね。
だから、はい、編集室長くなった時はメールと部品部分けて配信。
あ、だからですね。
うん。
ああ。今日お休みつきます、あるんで。
何ってこと
ですか？お休みする時もあるんで。そんなままでも25とかあるんですか？あ、結構嬉しいですね。
ねぶたとシーサー喧嘩別れから、日が来る毎日配信挫折。
はい、
また、第460回部品部では、朝記者のフライングウィッチ誠との投稿内容を完全に当ててしまえ。東藩、朝記者、ドッペルゲンガー説が浮上。
いや、ドッペルゲンガー説初めて聞きましたよ。違いますよ。お互い二人も言っても、朝さんも違うよって言ってますよ、絶対も。
ドッペルゲンガーだとしたらなんでメール送ってきてんの？
あったら死んじゃうんですから。
本当に。
ヒガゲーム今どんくらいやってんの？
今ですね、今週3とかですね、やっぱ好きなゲーム出るとやっちゃうんですよ。
すごいね。
モンハンとか、だからもう週4とかやったりしますし。
スプラトゥーン始めたんですよね。
スプラトゥーン、クソ面白いんですね、アシトミさん。
いや、3から始めた
ら。2からやればよかったと思って、もう、めちゃめちゃ面白い。
いや、あれ楽しそうだね。
あと可愛いんですよ、単純に。イカちゃんが可愛いですね。
なるほど。あれはあの車の。
だいぶ上手くなった、僕。だいぶ上手くなってますし、うん、車の車種もだいぶ覚えてきました。
あ、そう。
すごい難しいですけど。
すごいね。
継続は力ないです。
うん。まあね、これ結構全メンバーについてやってんの。
いや、これみんな来たんじゃないですか、これ。
あ、ね、まあ、だから喋ってこれ読んだから一回。
ああ、そうそうそう。
聞いてなかった
です。それ聞いてなかったです。
そうです。
すごいよ、だから国さん60回でね。
あ、60回なんですよ。もっとなんかイメージは。
国アニメなる造語が第400回前後から定着し始め、検証が始まる。
はい、
特に400回から499回の間では、スーパーカブの玲子って国さんじゃねという話が多く取り沙汰されていた印象が。
ああ、それはなんか覚えてますね。うん、
497回では、辰夫編集長コロナ感染によるネット収録で、書面による出演という斬新というか、どこまでネット弱者なんだというか、ともかく今後の出演状況に不安が残ると。
うん、ですね。
比嘉くんマジで。
いや、本当に国さんち行きたいんですよ。本当に。なんとかちょっと。
いや、本当に。
ビデオ回してちょっと行きたい、行きたい。
それ配信しよう、
はい、配信しましょう、配信しましょう。ちょっと、うん。任せてください。
そうだね。だから比嘉くんは、だから俺、うん、来月行けないんだけど、10月まだ米子映画
時期。そうなんですよ。で、国さんと会えないからどうしていいのかみたいな。
そうだね。そしてこう、ヒリヒリするねぶたとシー
サー。シーサーを。
あるかもしれない。
ないです。絶対ないです。一生ないですんで、はい。
ということで、この方はね、400回の時は、
はい、
小学3年生だった娘が小5になり、
らら、
完全に父親との距離を置き始めたので、 イベント参加どんとこい状態になりましたと、
はい、
メール最後いただきましたね。
切ない。
切ないですね。
切ないですよ。
まあまあ、こうやってずっと見続けてくれている方がいるっていうのは、
ね、大感謝ですよ、本当に。
感謝、
ありがとうございます。
100回分って言ったら2年間ってことですね。
そうです
ね。
いや、すごいですね。
そうですね。
え？だからこれ2013年からやってるから。は
い、
だからまあ、もうすぐ10年だよ。
10年目。
うわー、10年ですか。
始めた時でも30代だった。
はぁ、あ。そうですよね、そうですよね。
うわ、だって明日に20代だったもん。
はい、20代でした。あの、確か、アニメ新番組特集もファミレスで撮ってました、
ね。そうそうそうそう、そう、そう、そう、
確かね。
そうやってたやってた。
それぐらい前ですけど。
うん、もやしさんからいただいております。
ありがとうございます。
はい。
8月25日にアニメ大全という日本アニメの作品を網羅したデータベースが公開されました。
うん、
似たようなサイトは他にもありましたが、シンプルなデータベースは意外となかったので個人的にとても嬉しいです。ただ公開したばかりで抜け落ちてる作品もあり、例えばテレビアニメ版は載っていないのに、テレビアニメの後に公開された劇場版作品は載っていたりなど、データベースとしてちゃんと機能するにはもう少し時間がかかるかなと思いました。
そうなんですね。
また作品を担当したスタッフや声優さんも載せてほしいなどの要望もツイッターにありました。確かに原画動画スタッフの名前まで載っていたらありがたいですよね。作画審議委員会の国井さんと関口さん特に使えそうな機能です。例えば山のすすめのあのカット担当した原画の方の名前で検索すると担当した他の作品が出てくるとか、そんな機能でしょうか。
それすごいですね。
熱文字メンバーの皆様は他にこんな機能あったら使うかもみたいなもの何かあるでしょうか。リンク貼っておきますので見てくださいということでいただいてますけれども、
なんか噂には聞きましたよ、こういうのができ
たデータベース、
まあ、だからいわゆる本当に、こういう作品名で何年に、うん、放送されたみたいな、
うん、
まあ、こういうそういうデータがめちゃくちゃたくさん作品数があるのができたっていうのを聞いたんですけど、
リンク口でも言いますアニメ、うん、ローマ字でアニメ db.jp、
わかりやすいですね、
データベース、
うん、ですね。
無料でどこまでできるのかな。
そうですね、
僕やっぱなんか主題歌情報とか気になりますけどね。
あ、
できるんだったら、
う
ん、
こちらね、
この人他にこの作品も歌ってますよみたいな、まあ、ちょっと多すぎて逆に
確かに
載せきれない可能性はありますけど、
はいはいはい。
あと作詞作曲に加えて編曲も入れてほしいんだよね。
あ、
アレンジって結構入ってなかったりすることがある。
そうなんですね。
アレンジャーってもうちょっとなんか紐付けてほしいんだけどな。
確かに確かに、その時代をなんかね、彩りますからね。
はい。
僕って単純に、こう、ツインテールとかでバーって出るとか、そういうのがちょっと。
キャラクターの特徴。
あー、なるほど。あ、はい、それいいじゃん。そ、キャラクターデータベースじゃん、それ。
はい。だからやっぱり名前とかじゃなくて、もうツインテールのキャラでバーって、あ、このキャラもそうだったっけな、みたいな感じで。
大変だ。
ちょっと出たら、最高ですよね。
はい
はい。から、ロリババアで、あ、最初のロリババアはこのキャラだったのか、みたいな感じとかもちょっと、面白くていいかな。
見た目幼女で実は何百
回。そうそうそう。
同じくもやしさん、先日、タイガー&バニーの2期を見ました。
ほう。
はい。
そうですね。
ネトフリでしたっけ？
1期も面白かったですが、2期も安定の面白さ、主人公の小鉄の能力を全く覚えてない私でも十分満足できる作品でした。タイガー&バニーは男女ともに人気がある作品ですが、ネットの反応を見るに2期があまり盛り上がっている気がしません。1期が11年前ということもあるでしょうが、おそらくネットフリックス独占、地上波での放送はなしという点が影響していると思います。配信サイトが特定の作品を独占するのは珍しい話ではありませんが、個人的な肌感では、うん、ネットフリックスと FOD の独占は特に話題になりにくいと感じています。ネットフリックスは月額料金が最低でも990円、 FOD は月額976円だそうです。月額料金440円で最新作から往年の名作が揃っている D アニメストアや、アニメを見る以外でも様々なサービスを受けられる Amazon プライムと比較すると、アニメのタイトルがそこまで多いわけではないネットフリックス FOD の独占はオタク的には見るのをためらってしまう、そんなところでしょうか。
あ、
最近ではここにディズニープラスが加わっており、
うん、
今期でいうと働く魔王様の2期やサマータイム連打など注目タイトルがディズニープラス独占という形になっています。ディズニープラスもネットフリックス FOD 同様に日本のアニメタイトルのラインナップはまだ多くない印象です。 配信では独占でも地上波では普通に放送されるケースも多いので、地上波でやってる作品は地上波で見れば良いと言われればそうなのですが、私含めアニメは配信で見るというオタクは増えてきてると感じます。
そうですね。
テレビを家に設置していない人も少なくないでしょう。配信サイトの乱立は金銭的にも辛いですが、配信サイトに4つ契約している私的に
すごい、
このアニメはどこで配信されていたっけみたいなことが起こりがちなので、めんどくさいと感じることは多いです。熱文字メンバーの方は放送された作品を録画で見るかリアルタイム視聴が主だと思いますが、こういった配信サイトの独占や乱立についてどう思いますか。もやさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕スポーツ見ませんけど、スポーツが大変らしいじゃないですか。
めちゃくちゃ大変だ
ね。大谷見るでもなんか一個だけじゃなくて、まあ、何かとか。
大谷はでもそれでも BS でやってくれてるから、ね、
うん、バスケなんか一番大変。
いや俺からしたら NBA に日本人選手2人もいるのに、
はい、
BS でやれないって最悪ですよ。
はぁ、
大谷よりもいっぱい試合出てんのに、毎日のように試合出てんのに、
はいはい、
子供がどうやってバスケットに触れる機会があるんですかっていうことなの。しかもトップリーグでやってんだよ。
へー、
トップリーグに出てるって、だって田臥以来何年空いたよっていう。
そうなんですね。
話だから、
うん、それがもう有料の、
まあ、楽天ね。
楽天、あ、そっか。
あ、はいはいはい。いや楽天子供にはちょっとハード高いですね、ちょっと。
でも楽天 NBA っていうのに入んないと見れないから。
あ、しかも楽天のトータルじゃなくて楽天 NBA。 いや、それ無理無理無理。
だから NBA しか見ないわけ。
はあ、それペーパービューと一緒じゃないですか。
そう、うん、で割と地上波でその映像を買おうとするとむちゃくちゃ高いの、はい、だから報道もあんまりされないの。
そうですね。
だからでも今日本の NBA ファンって俺みたいなおじさんがね、そのマイケル・ジョーダンリアルタイム世代が買い支えてるわけ。もうしがみついてるわけ。
そうなんですか。
でも俺らは中学生とかの時に NHKBS でやってるの見て NBA ファンになってるじゃん、うん、
はい、
だからもうこの後絶対 NBA ファン増えないのよ。
ああ、
うん、
どんなに部活で、
はいはい、
競技人口が多くても増えないわけ。
うわ、
終わるなって。
そうそうです、
ね、うん、まあ、触れる機会がもっと増えてくれないとっていうことですもんね。
そう、あとね、イングランドのプレミアリーグも、
はい、
なんかね、ダゾーンかなんかでやってるのかな。ダゾーン、
よく知らないけど、ダゾーン独占って言葉よく聞きますね。
でもね、そっからまた動いたりとかもするし、うん、あとツール・ド・フランスとか俺あの J スポーツで見てるし、
はいはい、うん、
で俺今回さ、ちょうど親善権の前、収録前ぐらいにコロナに感染して、
はい、
2週間ぐらい家いたのよ、
はいはいはい、
でもなんかあの母親に移しは悪いから、うんうん、部屋にこもりっきりじゃん、はい、テレビがないわけ。
え、
はい、
そしたらほとんど配信サイトでカバーできた。
ああ、そうですか。
うん、
ほとんど3つぐらいでカバーできたかな。
ほうほうほう、うん、やりくりで意外にいけるっちゃいけるんですね。
いけんだよね。
そうですね。なんかニコニコ動画とかでも、うんうんうん、そのなんか最新話1週間は無料で見れます。
そうそうそうそう。
作品によってはもちろんなんか1話から全部有料のチャンネルもありますけど、
うん、
ただこの1週間無料っていうのも結構その、
うんうん、
悪魔的ワードで、
あ、そうなの？
あの要は1週間以内に見ないと。また次の最新話来ちゃいますよってことなんで、
うんうん、
やっぱり録画して置いといてるけど結局1週間以内には見なきゃいけないって縛りが自分の中でついちゃって、
あ、うん、
また他の作品が後回しになっちゃったりとかになって、結構なんか見るスケジュールのやりくりに結構苦労したりとかはしたりしますね。僕も録画と配信半々ぐらいでやってて、最近あ、それこそあの初恋リミテッドっていうジャンプでやってた漫画が、
もう大好き。俺とアシトミ大好きだから、
ね、
初恋リミテッド。
あの、当時はだから BS と、その、番内
のチャンネルから。BS12 でやってたのかな。
12ってことは、ああ、あの、はい、あります
ね。
11だったか、
12
だったか、どっ
ち
か
もやってたけど、ね、
だから、うんうん、家では見れな、家でそのテレビで見れる環境はなかったので、
うね、
もう、その配信で見るしかなかった。
ああ、そういうことか。はいはいはい。
だから名作なのよ、あのアニメ。
マジでわざわざネットカフェ行ってましたから、
ね。うわ、そのためには、
見るために。
うんうん、
あれ、山川義信監督じゃなかったかな。
確か。
なんか長野さんが仲いい人なんだよ、ね。
あ、そうなんですか。そうですね。
本当にだから、
素晴らしかったけどな。
地上波でやってたらめっちゃ。
めっちゃバズってたかも。
そんなにですか。
あの時、あれ放送したの2009年の4月なんで、
うんうん、
軽音と同じ時期なんですよ。
あ、
あ、確かに聞かなかったかも。
あの時バリバリにもうだ、豊崎さんも、ことぶきさんも出てて、
うん。あ、そうなんだ。
で、なんか終わった後、その3人で話し合うんだよね。なんかトーク、うん、リアルトークもついてたよ、ね。
声優さんのリアルトークみたいな。
完全にクフィアファンにはたまらない。
豊崎さん出てるのなんでこんな話題になってないのって俺はちょっと思ったけど。
はいはいはい。
そう。もう、第一線級の声優さんたちガンガン出てる作品だったんですけど。
石田明とかすげえよかったよ。
あ、佐藤さんがあの、ね、上映会をしたという例の。
今どこで見れるんですか、初恋見てるんですか、
見たときどこで見れる
んですか、見るんすかね、ちょっと。やっぱ D アニメとかですかね。
とか見れるんだと思うんですけど。
ちょっと今話聞いて、面白そうと思って
めちゃくちゃ良かったんですよ
ね。印象に残る回、トマミさんからいただいております。
はい、トマミさん。はい。
放送500回おめでとうございます。
ありがとうございます。
私の印象に残っている回は、第105回、男性声優ドラフト恋愛シミュレーションゲーム編。男性声優ドラフト恋愛シミュレーションゲーム編。
ああ、なるほど、はい。
うん。達夫編集長、国人さん、松崎さん、関口ジョニーズさん、レンゲさんの5人が、おのおので、恋愛シミュレーションゲームをプロデュースする場合に、キャスティングする男性声優をドラフト方式で決めていくという企画で、皆さんゲームのコンセプトから獲得した声優の配役までも細かく考えておられました。
へぇー。
そうそうそうそう。あの、全員ツンデレにするとか。
黒焼きじゃなくて、この男性メンバーでやったんですよ、もう。
すごいな。
私はこの回を聞き、オタクが持つ妄想力に感心すると同時に少しの恐怖を覚えました。何ですか、特に松崎さんがゲームのコンセプトを社会人と一言で説明した瞬間に、キャラクター全員がスーツ姿、発売記念イベントに声優がスーツを着て登壇するというところまで思いつき、まるで実際にそのゲームが存在するかのように参加者全員がその光景を共有し盛り上がっていた様は、面白いや楽しいを超えて、神々のいたずらを垣間見ているような気持ちになるものです。もこれは目に浮かぶよね。
本当に。
そうですね。
企画会議です
よね。スーツすごいです。いいですね。いいアイデアですね。
あの、今だったら、どんなノートパソコンを持ってるかとか。
ね、はいはいはいはい、
うん。あの、どこのメーカーのスマートフォン使ってるかとか、はいはい、そういうのも入ってくるよね。ちなみに、国井さん考案のゲームは、中南米を旅行中に誘拐されてしまった主人公と、その友人をおそらく特殊部隊に所属する男性が救出するというコンセプトでしたが、これについては実現することを密かに願っておりました。
いやいや、
本当に
本当に
熱文字の人気コンテンツである部費部や婦女子最高会議もそうですが、与えられたコンテンツをそのまま味わうだけでなく、それらを素材として自ら新しい料理を作り出すのが熱文字の醍醐味だなと思います。これからも出演者並びにリスナー皆様の類まれなる妄想力を堪能できる熱文字を楽しみにしています。
いやー、ありが
とうございます。国さん、ずっと変わんないじゃん。
変わんない。
好きなものが。
いや、だってもう変わる年齢じゃない。そうでしょ。
そうですね。
俺ら子供の頃、だって50歳のおじさんが55歳になったって変わんなかった
ですけど。
いや、同じ。
トラさんが好きなのとか、なるかと思ったんですよ。全然そういうのならないですね。普通はね、年相応じゃないですか。クイーンさん、ずっとテロリストの夢を見てるんですよ。
あと、肉体が衰えない。
それありますね。
あの人すごい。
クイーンさん、それがありますからね。確かに。
はいはい。ただ、登山の話とか、普通にしてるけど。
そう。
いい年だもんね。
そうですね。うん、
あともう、あの、孤独っていう言葉ないから、ね。一人がデフォルトだっていうか。すごすぎですよね。うん、
ここになってるんですよ、もうすでに。
最新のアニメの話とかもちょっとしとこうかな。この1話でいただいております。はい。色記者よりいただきました。
ありがとうござい
ます。いつもありがとう。
ありがとうございます。
シャドーバースフレームに登場する、風祭り蓮が可愛いというツイートがツイッターに流れてきたので、はい、早速アニメを視聴したところ、思った以上に可愛かったのでご報告します。
思った。
シャドーバース。
印象としては、だからシャドーバースフレームの風祭り蓮、
うん、はい、
まあ、皆さんよかったら今聞きながら検索していただきたいんですけれども、印象としては彼女は秋山ゆかりの系譜に思いました。
あ、お、
秋山殿ですね。
はい、
うん、髪型というか毛量は秋山殿に劣らず、さらに褐色、壁眼の元気っ子、
はい、
令和の秋山殿としてポテンシャルの高さを感じさ
せる。いや、うん、いや、はい、
作品自体はいわゆるカードゲームのアニメ化であり、うん、キャラクターたちの通う学校にはいくつものシャドバブが存在する設定です。は
い、シャドバブ、いいですね。
風祭り蓮はバトルフェンサーという特撮ヒーローに憧れていますが、思春期を迎えてからというもの、 女の子は女の子らしくという周囲の空気感に悩まされていました。彼女が本格的に登場する第6話、第7話は、主人公たちの所属するシャドバ部に彼女が入部するまでのお話で、自分らしくいようと一歩を踏み出す姿が描かれており、共感と保護者心がくすぐられます。もはや保護者心。付け加えるとアニメ自体もとてもよくできていました。割り見てのために第1話を見たはずなのになぜスルーしてしまったのだろうと自分の不甲斐なさを恥じるばかりです。
いやいやいや、
王道の設定なので第6話から見ても話の筋は終えると思います。未見の方はぜひということで、ピローさんからこの1話シャドーバースフレームありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
風祭りね、
このキャラは把握してなかったな。確かに可愛いな、
うんうん、なんで悔しそうに言うの。
いや今検索してて見て
たんですけど、どの子どの子、
この子、この
子、ああ可愛い、
ああ、やっぱね、その特撮ヒーローに憧れてる女の子ってね、
はいはいはい、
みんな大好きだと思いますけど、
うん、
あの馬娘にも確か美好ペガサスっていう馬娘がそういう感じの子がいて、
はいはい、
あのね、背ちっちゃいんですよね、
うん、
そんなヒーロー層みたいな真似事をずっとしてるみたいな子がいて、確かに、ね、アイドルマスターシンデレラガールズにもいるんですよね確か、
特撮好きで小さい褐色、
なんかその加速とかはないですけど、ただその特撮ヒーローに憧れてる子みたいなのがいて、はい、
俺好きそうだな。
そうですね、
元気な感じで
俺好きそうだな。
人あとは人を巻き込むかどうかの属性があるかですね、う
ん、
あの
いいですね。キルアキルのあのキアルとかにもちょっと、
ね、ああ
はいはいはいはい、
うん、あ違う、天元突破グレンラガン、
はいはいはいはい、
あの三姉妹の、
そうですね。
の髪短くしたバージョンみたいな。
はいは
い、基本歯が見えてる子好きなんだね。
あ、そうかもしれないね。
笑って歯が見えてる子
好きなんだ、ね。はいはいはいはい。
今気づきました。
またまた、ね、気づくことありますね、いろいろね。素晴らしいな。なるほど、3月18日誕生日。
身長150センチ。あ、いいですね。
あ、血液型大型。あー、なるほど。いいですね。
お、大型になぜか反応する
。大型。結局大型のね、女性には間違いないですよ。
そうなん
です。間違いない。はい。おおらかなんですよ。もう気にする、そういう裏表がない。
いいね。
はい。
じゃあ大型好き。キュウリのキュウ太郎さんからいただきました。
ありがとうございます。
熱文字編集部の皆さん、こんにちは。
はい。こんにちは。
北川マリンが俺を話してくれない件について。
そんな、どういうことですか。
北川マリンといえば今年の1月クール放送のアニメ、その
リ
スクドールは恋をするに登場するヒロインの美少女ギャルです、は
い、
ギャルなん
です。ああ、お願いします。すみません、出ましたね、そういう話、
は
い、
彼女は学校でのカーストも高く陽キャでイケイケなのですが、その内実コスプレが大好きなアニメオタクでもあるというキャラです、
はい、
アニメ自体とても楽しませてもらい、いいアニメだったなぁと視聴を終えたのですが、アニメが終了した今でさえ北川さんが僕の心の中に居続け、なかなか解放してくれません。
分かる。いいじゃないですか。
4月クールのパリピ孔明、月見英子を見ても、
うん、
4月クールのリコリスリコイル、錦木束ねを可愛いと思っても、うん、僕の心は北川さんに囚われています。彼女を超えるヒロインがいなくなってしまったのではと少し恐怖すら覚えます、うん、これは恋なのでしょうか。そして僕と同じく未だに北川マリンという女に囚われ続けている人はいるんじゃないかな。てんてんてん。キュウリのキュウ太郎さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんな悩みがね。
これはもう部品部を書いて、うん、あのね、成仏させましょう。
もうね、だから、こういう魂の救済のために同人誌があるわけ。
そうですよ、そうですよ。う
ん、だからみんな寂しくて、同人誌を買いに行くわけ
です。はい、はい。いた、仲間いたっつって。
そうなんです。
ただ俺はそこで両力されてる同人誌は読みたくない。
そうですね、わかりますわかります。
だからやっぱりゆるい感じのゆりっぽい感じとか、
はい、
日常ものの4コマとか、
そうですね、やっぱギャグ4コマですね、やっぱり。
だからマリミテ同人を買い続け
ビスクドールは夏コミ結構本ありましたね。
おお、
やっぱり
そう、
まあでも僕パッと見た感じやっぱりそのなんか男性向けが多い印象あったので、そのいわゆるこのなんか ゆったりとした感じの、
はいはい、
成仏させてくれる感じの同人誌はまだ見つけられてなかったんですけど。
これでもどうですか、その好きなキャラクター、 を超える女がなかなか出てこなくて、
はい、
心にぽっかり穴が開くっていうのを我々結構経験してきてるじゃないですか。
そうですね。
どう乗り越えてきましたか。
いやもう常にそばにいると 思っておくとですね、今度は浮気心として別のキャラに目が行くようになるんですよ。そっちの方がいいと思います僕は。
レベルが高すぎる。
僕未だにだってあのツイッターのアイコンは極まりにしてますから、これは自分へのくさびで、
なるほど、ね、自分で書いた極まり。
そうです。自分で書いた。
気持ち悪い。
そう、気持ち悪いです。言わないでくださいよ。だからそう、だからもうキュウリさんはもう絶対それでいいんですよ。もう
そのマスコミ君はキャラに恋することはあった。いや、こっち以上の存在いた、
まあ、以上っていう言い方になるのか分かんないですけど、うん、僕の場合結構特殊で、
うん、
あの、まあ、この熱文字も何回か話してるんですけど、ザ・キング・オブ・ファイターズっていう格闘ゲームが好きで、99年から登場したウィップっていうキャラクターがいるんですけど、なんかあの、無知を扱う軍人の女の子なんですよ。で、僕、ザ・キング・オブ・ファイターズを、な99年ぐらいから。
ベレー帽みたいな被ってる人、あの、軍隊の。
いや、違う。99は結構もう、あの、僕もあんまり、ふわふわしたような感じがして。
結構あったらしめなんですけど、まあ、その、まあ、軍人のキャラクターで、うん、まあ、あの、まあ、髪の毛は、ま、ちょっと、まあ、黒と茶色の間ぐらいで、うん、まあ、ボブくらいの、うん、ボブショートぐらいの感じなんですけど。はい、で、僕、その、キングオブファイターズ99ぐらいから、結構なんか、ブームが下火になってっちゃって、
そうだね、
僕もそういうぐらいから結構やんなくなっちゃってて、
うんうん、
で、東京に上京してきた時に、その、ウィップが出演してた、その、99、2000、2001あたりを、まとめたソフトがプレステ2で出たんです
よ。あ、はいはいはい。
で、それを僕2000、だから、2006年ぐらいに、プレイして、
うんうんうん、
あ、こんな面白かったんだって、後から知ったんですよ。
あ、
で、そっから、その、失った5年を取り戻す。
いいですね。
ウィップはどんなストーリーを追ってたのか、こんな運命があったのかに。
だその、もう今、八千草薫にハマった。
そう、デビュー当時しか知らなかった。あ、こんな経緯があって、今こんなこ、こんな生活を送ってるかっていうのを知って、はいはいはい、もうますます好きになってて、で、最新作にもまた登場したので、
うんうんうん、
まだプレイできてないんで、ちょっと、なんか、どんな感じに成長してるのかというか、まあ、あのウィッパーのクローンなんで体は成長してないんですけども、
うん、ずっとじゃあ自分の心の中にいるんだ。
なんかいますね。そのなんかずっとめっちゃ好き、グッズめっちゃ買ってるとかじゃないんですけど、あ、なんかウィップっていい女だなってずっと、
いや成長しないって言ったばっか
だ、ずーっと思ってる。
いい女ってずっと。
いやでも俺も中学生の時に、
はい、
やっぱストリートファイター2やって、
はいはいはい、
1万回に1回ぐらいはシュンリーのちょっと、
あ、チュンリーの、はい、
ね、見えないかな
って。ああ、はいはい
はい。みんなやりましたね。
はいはいはい。
竜巻旋風脚やっぱエロすぎたよ、
ね。そうですね、エロすぎましたね。
とか、あの、なんか、足払い食らってダウンする直前のチュンリーを、
ね、
あのポーズ画面で止めて、
でもさ、あれ
見えないかみたいな。
ゲームってさ、
はい、
パーソナリティがわかんないじゃん。
はい。
全然。
はいはい。
どう保管してた？
いやでも、まあ、エンディングだけでちょっとソリがちょっと出るので、そこですよね。
そうなんですよね。なんか、あの、ムック本が出たりとか、そういうので保管したりはしますけど、確かにゲームストーリーって結構、
ね、
あの、最近のゲームで結構濃厚に描かれてるのはありますけど、やっぱ昔はないですもんね、あんまり。
ないね。
ストーリー上で。
ゲームってやっぱ超危険だなと思うのは、
はい、
やっぱ思い入れがすげえ強くなるわけ。
あ
ー。で、アニメ化された時に情報多いなって思っちゃう。
ああ、はい。
違うな、みたいな。
あります、あります。
だからパチンコからエヴァ見た人とかどう思ってんだ
ろう。そうですね。
綾波とかアスカのことをどう思ってんだろう。それ超聞きたい。
パチンコとかね、いろんなストーリーが後から作るので、多分全然違うもんじゃないですか。
どう
結構納得できるか
って、パチンコってあんまりストーリーとか重視してる人いるんですかね。
いや、いないからこそ、
はい、
キャラクターにすごい入れ込んで、このアスカってどんな子なんだろうと思って、
ああ、はいはいはいはい。
見た人ってどんな気持ちになるんだろうって、
そうです、
ね、聞きたいよね。
こんな辛い目に合わせやがってることもあれば。
はい。確かに。
だってもう、チュンリー動いてんの見て、
はい、
でもどんなこと喋る人なんだろうとか、どんな声なんだろうとか、すっげえ想像したし。
そうですね、はい、
そう、アニメ化されようが実写化されようがこんなのちげえって俺は思うから。
最新作が発表になったんですけど、やっぱりその論争出ましたね。こんなチュンリーじゃないみたいな感じとか出ますし、まあね、
そう、ゲームそこ危険だなと思うけど、まあ、最近はもう声優さんついてるからね。
そうですね。
でも、あの当時は説明書になんかプロフィールがちょっと載ってるぐらいで、職業警察官、警察官っていうところから想像を膨らますしかな
かった。インターポールになったりとかいろいろね。
すげえ好きになったことある、異性として。
異性としてですか？ちょっと待って、異性。
でもね、俺この人には比嘉くんの対処療法はちょっと、
はい、
レベル高すぎだけど、
高すぎますね、はい、
やっぱフィギュアを引き取るっていう。
あ、
俺はやっぱ滝の友がいなくなった、うん、あの悲しい。
はいはいはい。
新しいアニメと滝の友フィギュアで、なんかちょっと保管したみたいな。
は
い、でもこう穴を埋めるためにまた、さらに次の作品、別の作品って入ってった記憶がある。
はい、はい、はいはいはい。一回じゃやっぱりそのさっき佐藤さん言ったみたいに、同人誌を作るか、もしくは前、まあ、ね、自分の小、はい、自分の夢小説でもいいですけど、もしくは、3D のね、ちょっと勉強をして、自分でフィギュア作っちゃうっていうのがいいと思いますよ。
そこまで。
そうですね、そう
ですね。3D プリンター。
ねえ、データ打てばいいわけですからね。
自分の好きなポー
ズ。自分の好きなポーズ。
すごいなあ。あとね、ちょっと、じゃあ、まあ、せっかくだから、足止め先生。あー、まあ、でもどうしようかな。シャニマスについてね、何通かと。
おぉ。
シャニマスか。
松崎の時の方がいいかな。
あ、そうですね、そうですね。そうですね。
はい。というわけで、じゃあ、メール特集でございました。本日ありがとうございました。
ありがとうございます。